今日の質問の1点目でございますけれども、大臣は2004年までに2分の1という不足に明記したことを17日の委員会では大変画期的というふうにお答えになっておられます。しかし94年前回の改定期には、今回の改定期にはすでにこの2分の1ということを実際上担保するということで、村山政権の中で方向性が見つけられております。国民の皆さん方はまた先送りですか、5年後も本当にこれは担保できるのですかという不安感がいっぱいですが、この問題について私は国会軽視じゃないかと思いますが、大臣いかがですか。丹羽国務大臣、前回の改正時、つまり5年前でございますが、この時は要するに国会での委員会の総意として付帯決議として決められたものであります。今回の年金法の改正におきましては、政府の段階におきまして、当面平成16年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引き上げを図るものとするという不足を設けたということでありまして、私は今回の不足、法律に当初から書いたという意味は大変重いものがある、こういうふうに考えております。浜田委員、私は連立の時代にその時の与党がしっかりとその方向性を決めたことが、枠組みが変わるとまた違った方向に変わるというのは絶対許せないというふうに申し上げておきたいと思います。もう一点、賃金スライドの凍結、給付水準の削減について、大臣はこれも17日の委員会で、私たちの時代はいいのですというような答弁をされております。私は大臣はいいのかもしれませんが、これからの国民にとっても可処分所得等々、本当にしっかりと担保できなければならない部分、特に来年から介護保険制度、聞くところによりますと4月からは公的介護はスタートするけれども介護保険制度はスタートしないのだというふうに言っておられるようでございますけれども、こういう部分の保険料等々をかけなければならない中での可処分所得の担保というのは大変大事だと思います。賃金スライドを維持していくということは非常に大事だと思うのですが、大臣いかがですか。丹羽国務大臣、確か中川委員の時に申し上げたと思います。同年代でございますから。つまり私が申し上げたいのは、現在は 4.3 人の現役世代で1人の高齢者を支えておる。これが将来2025年でございますが、現役世代2人で1人を支えなければならない、こういう時代がやってくるということが、若い人たちの間で年金に対する不安を呼んでいるのではないかという一部の指摘を申し上げたわけでございます。それから年金給付水準につきましては、受給の開始時に現役世代の手取り年収のおおむね6割を確保するとともに、その後は物価スライドするということを今回の法案で明らかにさせていただいておりますけれども、可処分所得の問題について委員からご指摘がございましたけれども、高齢者の可処分所得というのは平均でございますが232,921円、実収入の 92% という水準になっております。なお現役世代の可処分所得でございますが、実収入の 84% でございます。率直に申し上げて、これまではお年寄りはどちらかというと、そういうような公的な負担というものはやや軽減する嫌いがありましたが、私どもはやはりお年寄りの中にも貧しい方々、所得のない方々については 今後も手厚くしていかなければなりませんけれども、相応に所得のある方については、それ相応のご負担をしていただかなければ、これからの少子高齢化社会時代は乗り切っていけない、こういうような認識に立つものでございます。浜田委員、現在の保険は保障されるというふうに言われますけれども、現在受給されている皆さんも、これから受給を受ける皆さん方についても、保険の中身が拡大していかないという逆の保障がこれによってなされることについては、非常に生きていく意欲を失う中身だとして、検討を要すると私は主張させていただきたいと思います。それと、高齢者の雇用についてですが、65歳現役社会ということを展望される昨今でございますけれども、年金が65歳支給に段階的に変わっていくという中で、労働省と提携して全力で取り組むと大臣はおっしゃっております。しかし、日本の今の定年制、やっと60歳というところにたどり着きつつある中で、この65歳現役というものをどう担保されようとしているのか、そのビジョンを明確に示さなければ、ああ、そうですか、と言えないのですが、現時点で大臣はどうお考えですか。丹羽国務大臣、これは前回のいわゆる基礎年金の部分を65歳にするときも大変ご議論が出ました。まず雇用の問題でございますが、その前提としてこういうことにさせていただきましたのは、平均寿命、平均余命ともに大変伸びてきておるんだということは先生もご承知のことと思います。現在男性の平均寿命が 77.19 歳、女性の場合は 83.82 歳でございまして、今や世界の中で最も長寿化が進んできておる、こういうことでございます。そういう中で65歳以上の支給というのはもう世界的な趨勢でございますし、アメリカではそれをさらに2歳上げて67歳にしよう、こういうような動きが出ておるわけでございます。それはそれとして置いておいて、今先生お尋ねのございました雇用の問題でございますが、かつては55歳定年、こういうことでございましたが、現在は60歳定年というものが定着いたしておりますし、今後定年年齢というものが引き上げていかれる傾向にある、こういう認識をいたしておるような次第でございます。現在のところまだ60歳代前半で働いていらっしゃる方は 60% 弱でございますけれども、今後いずれにいたしましても労働省と十分に連携をしながら、例えばシルバー人材の活用などいろいろ私の地元でも大変活発にやっております。そういうものを通じて具体的に60歳代前半の皆さん方が雇用の場につけるような環境づくりのために努力をしていきたい、こういう決意でございます。浜田委員、50歳でも55歳でもその仕事の中身によって定年制というか仕事をリタイアしていく中身というのはいくらでもございます。その辺の細かい点を分析しながらの対応でなければ、国民の皆さん方一人一人の年金に対する意欲といいますか、信頼というものは失われてしまうということを申し上げておきたいと思います。時間がなくなりました。先ほどから年金福祉事業団そのものの問題と運用資金の問題が出されております。私はその中身を今この時間に触れることはできませんけれども、いろいろな問題がありますが、この年金福祉事業団の解散及び業務の継承にあたって、 現在の年金福祉事業団で雇用されている皆さん、働く仲間の皆さん、この皆さん方の労使関係に配慮する